ダイヤモンドサタデー。
皆さんこんにちは。土曜日の午後いかがお過ごしでしょうか。今月も始まりましたラジオダイヤモンドサタデー、1週目ルミナスティアラ担当のヤーマミです。この番組は週ごとにパーソナリティが変わる情報発信番組となっております。1週目は頑張っている方々を応援するためにゲストがゲストをつないでいく番組となっております。皆様に楽しんでいただけるよう出演者スタッフ一同力を合わせて放送してまいりますので、本日もよろしくお願いします。さてさて、本当はゲストをつないでいく番組のはずなんですけれども、なんかちょっとゲストの方が体調を崩されてちゃってましてですね、大変申し訳ないのですが、年末年始はちょっとヤーマミとその旦那 K で、お送りさせていただければと思いますので、よろしくお願いします。で、頑張ってる人をまずちょっと応援したいなと思ったところがあって、今ちょっと私も絶賛取り組み中なんですけど、妊活をですね、私もちょっと今頑張ってるというか楽しんでやってまして、まあ、うちのね旦那は素晴らしくてですね、めちゃくちゃ協力的なんですよ。一緒に針に行ったりとかね、そういう、ちょっとあの前回のねラジオの時も話したんですけど、めちゃくちゃね協力的で、すごいなんか体の変化もね感じてるような感じなんですよね。それでなんかやっぱりこう、ま、これはね言い悪いじゃないと思うんです。私はなんか自然に妊娠した方がいいなと思ったから、医療での妊活じゃなくて針治療っていうところで基礎代謝を上げて妊活をしていくっていう選択をしたんです。でそれで今、まあ、旦那もね一緒にその針灸に行ってるんですけど、なんか体がねなんかポカポカポカポカやっぱ針するとあるんですよ。なってくるのが分かったりとかねするし、代謝も良くなるから、まあ、ちょっとねラジオであれかもしれないですけど、汚い話ね、おしっことかもねすごいよく出るんです。私職業柄そういうのはあんまりなんかこう抵抗ない人なんですけど、結構ね水分も取るようになったし代謝も上がったし、でもういいことばっかりなんですよね。でやっぱりそのまあ医療のね、なんで選択をしなかったかっていうと、なんか私の勝手な価値観で、別になんか言い悪いじゃないんですよ本当に。いろんな考え方があると思うんですけど、私はなんかこう医療でその子供をねこう作ること自体が無理やりなんかこう生命をね生まれさせようとしてるっていう風に思っちゃったんですよね自分の中で。なのでまあその自然にやっぱ出会ってできるっていうのが私の中で理想だったので、私はそっちを選択しただけなんです。もちろんね、なんか私の周りにもそれこそその人工授精とかねされてる方いて、結構すごいやっぱ苦労されてるっていうのはよくわかるので、私は女性の味方だし女性を応援する立場ではあるので、もう本当にねなんか大変だと思うんですけど、私も楽しんでやってるので、それも含めて子供ができたらもしかしたらこの期間って楽しい言えばいい思い出になると思うんですよ。なので今を楽しむ、今この妊活中を楽しむ、旦那さんとの関係、2人での関係を楽しむっていうところが結局なんかいい妊活につながっていくんじゃないかなって私も思うので、皆さんめげずにねやっていけたらいいんじゃないかなと思います。はい。でもうなんか私の話がねそんなこんなで長くはなりましたけども、早速ねうちの旦那をね呼びましょう。はい。長くなりましたがよろしくお願いしますね。またまた登場していただいて
はい、よろしくお願いします。旦那 K です。
いいのずっと K で
いいよ
いいのね、ずっと K でいいらしいので、ずっとじゃあ K でいきますよね。ピンチヒッターで登場してもらうことはあると思うんで、これからもなんでちょっと皆さん K で覚えてください。
はい。
どうですか、妊活を。妊活ってなんか女性だけのものだっていうイメージあるじゃないですか。
そうですね。
実際に一緒に私と針に行ってみてどうですか。
まあ確かに体の変化っていうのは本当に変わったなと思って、うんうん、まあなんだろうな、このやっぱりその なんだろうマミさんほどのその変化ではないけど、
うんうんうんうん、
やっぱ代謝は上がったような気はするし、ちょっとなんていうかある部分では
言っちゃう、おしもの話
だだだだだだだだ、それこそ大きくなったらしい部分もございあるみたいなので、まあ、ね、一緒にな
んかね、まあ、持ちもね良くなるんだよね。
そうそうそうそう、
うちら結構なんかオープンなのでなんかあんま隠さないんですよなんか持ちもいいし立ちもいいしみたいな感じにもなるんです。なんでなんかでもその先生が言ってるのがさ、女性の不妊が結構世の中では言われてるけど、うん、本当は女性じゃなくて男性なんだよね。
そうそう
っていう話をよくその先生してるよね。
そうそうそう、
男性不妊で女性には何の問題もないのに女性だけがなんで苦しまなきゃいけないのってその先生は言ってて、
そう
言ってくれてて、だからいいんだよってそんなに考えなくて
そう、ね、
っていう風に言ってくれたり、うんうんうんうん、話をねこうしっかり聞いてくれる先生だからこそ気楽にいけるというか何でも話をねすることができるっていう感じだもんね。
そうね、まあ、あとはその針治療もそうだし、まあ、結構ちょっといい自宅から遠いところに
ちょっとあるので、そうね、日野市にあるもんね、
あるので、なかなかちょっとマミさんもう仕事忙しい方なんだけど、週に1回そのドライブデートみたいな感じの時間を、
ね、2人でドライブデートって感じのね、
作れるのも
時間が作れるよね。
作れるのもやっぱり利点かなっていうのは非常に思ったのかなって思います ね。
なんか朝早く出てもなんか朝ごはんをなんか
一緒で食べてって
ね、一緒に食べてとか、
そうだからあんまり朝早い、まあ先生の事情都合とかにもよるけど、
そうだよね、
朝早い、うん、朝弱いちょっとマミさんにはちょっと申し訳ない時もあるけど、
でも車で寝てるもんね、まあ、普通にね、グースか寝てるからそうそう、だからなんか本当になんかその私もその先生は知り合いの人から教えてもらっ仲のいい看護師さんから教えてもらったんだけど、もうねすごい気さくな先生でね、なんか本当に針だけで結構ね妊婦さんをね、うん、出してきたりとかしてるような先生なんだよね。
そうそうそう、
でもともとこの男性の婦人に結構特化した先生だから、すごいねなんかヒアリングというかよくいろんな話を聞いてくれるし、なんかそもそもその不妊の根本的なことだったりとか、
うん、
そういうのもねいろいろ教えてくれるんですごい面白いです
そうですよね。
そうそうそうそう。
そうそう
そう。なんかそうやって喋ってる間に針終わるもんね。
そうそう、終わる終わる。
早い
よって。なんかしかも普通のその針ってなんか何本も針もガ
ガガガガ
ってなんか刺されるような
イメージ、ね、意外だったよね、あれはね。
はあるんですけど。
あれは意外だったよね。
そう、なんかその体の周りブツブツ刺されるんじゃなくて、なんかこうポンポンポンポンポンってなんかこう。
ね、なんか。なんていうの、こう例えばなんかこうボールペンの芯が出てないのをポンポンポンポンって当てていかれる感じだけど、ちゃんと針は出てるっていう、
出てるで、うん、っていう感じなので、
感じみたいです。
もちろんちょっと重要なところは
結構なんか見せてもらったんだよね。
そうそう、
見せてもらったらしくて、私はまだ見せてもらってないんだけど
いやでも普通のなんかすごい細い針だったよね。
そうね、
まあまあまあ、
うん、しかもなんか落ち着くよね、すごい空間的にも。
そうですね、うん、
なんか木のね、
そうそうそう、
なんかぬくもりがあるというかね。で書籍も結構出されてるんだよね。
あ、そうそうそうそうそう
そう、そのなんか悩まなくていいよみたいな感じの書籍も出版されたりとかしていて、
う
ん、
そうそうそうそう、
結構ねなんかその界隈では有名な先生みたい
な。んかそうらしいね、
うん、うん、
いやその俺もそのなんだろう、マミさんと結婚するにあたってその男性不妊の話はよく聞いてたから、
うんうんうん、
聞いてたっていうかその、まあ、結婚する前からもやっぱちょっと自分のそのことは気になってたので、
うん、
だからもうちょっとこれ前回のラジオで触れたかもしれないですけど、
うん、
マミさんと同棲してすぐにもう 妊活検診
ね、妊活検診に行ってくれたんですよ。すごいなんかそれも私からしたら嬉しくて、あのやっぱ女性からすると自分だけかなって思うことがやっぱあるから、うんうん、自分だけじゃないんだなって思えるとそれは結構嬉しいですよね、うん、私はそう思うんですよ。
そうですね、うん、で、まあ、僕もなんだろう、
うんうん、
完璧になんかその妊活のところ妊活検診ってやっぱ基準値が、うん、まあ、いくつかあって、
うん、あるよね、あるよね。
そうで4つぐらい基準値があって3つは普通に基準値より超えてたんだけど、うん、1個はやっぱりちょっと超えてないのがやっぱりあったので、
まあまあでもなんかさ、先生さ、いいよ気にしなくてとかって言ってるもんね普通にね。うん、女のはなんかただのデータだから気にしなくていいよみたいな、
そうなのって思ったけど
言っててそうなんだと思って、私もなんかあの、うん、卵子が少ないよみたいなことをその妊活検診の時に言われたんだけど、
うん、
先生からしたらあそんなことは気にしなくていいよみたいなことを言ってくれたので、うんうん、そんなこと気にしなくていいよっていうその一言で救われたりもするんだなっていうのは分かった。
そうね、今回、うんうん、俺もなんだろう、今さっきちょっと伏せちゃったけど、その精子の正常形態ですか、
うんうんうん、
あそこだけがちょっと良くなかった、
うん、でもね、なんか私世の中の男性に言いたいんだけど、うん、必ずね調べに行った方がいいと思うよ。
そう、それは思う、すごく
女性だけじゃないので、
うんうんうん、
あの不妊って女性ばっかりじゃなくて、うん、あの男性不妊がやっぱ一番 あるんだって。
そう
そう、
だからそう
なんで、ね、そうだよね、
そうそう、やっぱその気になってたっていうのももう一つやっぱ理由があって、あのマミさんとその生活、まあ、同棲する前の自分の生活って結構なんか旗から見てたら結構
荒れてたらしいよ
ので、いや本当にもうなんか
今健康的だよね、超、
そうそうそう、
お弁当も持ってってるしね、
そうそうそう、荒れてたから、その自分のなんだろう精子の状態ってすごい悪いんじゃないかなって、そういう不安もあったので。
でも意外だったよね。
そう、まあ確かに悪いところもあったけど、でも大体良かったから、
うんうん、
ああ そうなんだって。でも、うん、だからやっぱりそのなんだろう、子供を作るってなった時にその自分の精子のせいで子供ができないってなっちゃうのがやっぱ嫌なので、
ね、しかもお互いストレスだしね、そういうので相手を責めなきゃいけないし、
そういうのがすごい嫌だったんで、
う
ん、やっぱその課題があるんだったら早めに知りたいっていうのは、
そうだよね、克服したいしね、
うんうん、
でも病院とかってあの男性側に問題があっても女性にしか治療しないんですよ。
あ、そうなん
だだって女性のその卵子を取って人工授精なんて男性との精子と合わせるわけじゃん。
まあまあ、
で結局女性に対して、うん、そういう抗生剤つかなんかいろいろ薬使ったりとかするわけじゃん。男性にはやらないじゃん。
そうだね、効かないね。
そうだから男性に不妊の問題があるのに女性にだけ負担がかかるってこれおかしな話だなって私は思うんだよ。それは確かにちょっと変だね。
うん
うん、だからうんと。なんていうの、私からすると、うん、じゃあ私自身に問題がないのに私なんで病院に行かなきゃいけないの、病気じゃないんだよ、
そうだよね、
なっちゃうね、って思うから、うん、でその先生も不妊は病気じゃないよっていう話をしてて、
うん、
確かにねっていうところがあって、その不妊治療をすることによってやっぱ男女がその夜の営みをね、なんかそれを嫌なものだと思っちゃうこと自体がその先生は侵害だと、そもそも人間のその生命の誕生とかってそういうところから始まってきているものであるから、
うん、
そこが自然の摂理だと思うし、そこを歪めちゃダメじゃないかっていう話はしている、ね、なのでこれも取り方だし捉え方だと私は思うんだけど、なので言い悪いじゃないんですよ。それをなんかやってでも欲しいっていう人はもちろんいいと思うんだけど、ただそこになんかいっぱいいっぱいお金をかけてしまって、で心も疲弊するんだったら、私はなんかその先生のところの針治療に行って自然にその妊娠した方があの体にも心にもいいなっていうふうに思ったのね、
うん、そうだね、
うん、だからこの選択を私も旦那も取ってるっていう感じ。なのでまあ興味がある人はなんかぜひ日野ヘルスオフィスっていうので検索すると出てくるから、それで調べてもらえば大丈夫です。うん、男性女性両方いけるので、
そうだね、
治療というか針やってくれるんで、
はい、
で、なんかあのまず相談からも受け付けてくれるので、困ってる時はあのそこ日野ヘルスオフィスで調べてもらって、ホームページからアクセスして、うんと、もしあれだったら私からの紹介とかでも全然いいと思うし、あの別になんか書かなくてもいいと思うので、うん、あのやってみて、あのもし気になる人がいたら検索してみてください。
はい、
まあ妊活の話はこんなところなんだけど、
うんうん、
どうする？これ放送日にの次の週がいよいよ挙式だって。
そうだよね。
ねえ、どうする？ちょっともうあとさ、あともう残すところ2週間ぐらいしかないんだけど。
そう。
もうきっかりにし、あ、明日できっかり2週間だよね。
そう、2週間前だ。
どうすんの？原稿書いた？
いや、まだ書いてない。
ねえ、原稿書かなきゃ。
いや本当にもう明日明後日が、まあ、収録日今日金曜日なので、もう土日でなんとか
やらなきゃいけないよね。
そうね、やらなきゃなっていうところは。
そうだよ、やらなきゃだよ、
うん、
でもなんか着々とそのなんか催し物とかのねグッズはね、うんうん、あの届いてるから。
そうね、なんかちょっと披露宴とかであの皆さんにプレゼントするものとかっていうのをちょこちょこ、
ね、考えてるしね。
そう、ちょこちょこ揃い始めてはいるけども、やっぱその肝心のスピーチっていうところが、
そう
まだ、
そうスピーチと私はお手紙書かなきゃいけないからね。
あ、そうだね、
両親に ね、
そうね、
もう絶対泣きながら書くやんみたいなね。
そうだね、
もう分かってるよ、
うん。
でもなんか私がそもそも挙式をやりたいと思った理由が、うんうんうん、そのおじいちゃんおばあちゃんにこうおじいちゃんおばあちゃん孝行をしたいなと思ったから挙式をしたいなっていうので、まあ、それにもね、なんかうちの旦那さんはなんかその嫌な顔一つせずね、もう二つ返事でいいよって言ってくれたし、なんかすごい、なんかそれしかもなんか本来であれば旦那さんの故郷でねやるべきなんだけど、私故郷が福岡だから私の地元でねやることにすごいあの賛同してくれて、あの旦那のねご両親もすごいなんかそれでねいいよって言ってくれて、すごいなんかいい家庭に恵まれたなって私は思ってるけどね。
うん、あのマミさんのところも親族の方がやっぱ非常に多いから、ね、その方々をねその愛知県に連れてきてってなるととんでもなくなっちゃうんで、
交通費もかかるしね。
そうだからもう最初からもう俺は福岡だよなって思ってて。
そうだよね、
そうそう、
ありがとう、
そうそう。やるとしたらもう福岡だよなって思ってて、
そうそう、
でそれで、ね、そう、うちの両親も、まあ、それで快諾してくれたのがやっぱ大きかったなっていう。
いや、そうだよね、うん、私もそう思う、ありがたいよね、
うんうん、
でも前日はねご両親の顔合わせもあるし、
そう
もう緊張してるよ私は。
いや確かにちょっとあの僕らはあの5月にねゴールデンウィークで、あの僕はそのマミさんのご家族にご挨拶させていただいて、
両方のね親にね挨拶しには行ってるけどね、あの親同士をね合わせたことってねないもんね。
そうまだないからどうなるんだろうって思いながら
ね。
そう
だから息抜きだよ。
そうまあうちのその父方、うちの親父はもともとの長崎の佐世保出身なんで、
そうだね
そのお父さん、あのマミさんのお父さんは五島、
うんうん、そうそう、長崎のこと、
そこで通じ合うものは多分あるだろうなとは思ってはいるけど。
そうだね、
うんうん、
いや分かんない、認めてもらえないかもしれない、後藤は長崎だと。
いや そんなことはないよ。そんなうちの親父偏屈じゃない。
すいませんこれあのご家族にはねちょっと知らせないようにするね。大丈夫です。
まあこれラジオやってるって言ったらそれ絶対バレちゃうじゃん。
そうねごめんなさいお父さん、すいませんそんなこと言う人じゃないよ、失礼しました、
うん、うちの親父はそんな、ね、変なこと言わないから大丈夫。
いやでもほら分かんない、島の中でさ、うん、そういうさあの島国根性みたいなのが日本ってあるから、そうそこであそこの五島は離れてるから長崎じゃないみたいな感じで思ってる人もいるかもしれない
じゃん。いやまあそういう人がいないとは言い切れないね、
うん、
分からんけど、
うん、ねえでもなんか残すところ2週間って。
そうだよ、
早いな、早いよね、
早いね、そうそうそう。じゃあ まあでもそのこの前ね、まあ、2週間前、うんうん、もうその1週間前、今日はね2週間前だけど、その1週間前に、うん、あの結婚式のね、その前撮りにも行かせてもらって。
あ、そうだね、前撮りもやったね。
そうそうそう
そう、私の知り合いに横浜のね元町にね、あのオフィスメープルっていうところがあって、あのそこの、あの私師匠って呼んでるんだけど、あのひろみ先生っていう先生がいて、あの私のパーソナルカラーの師匠なんですよ。でその先生が自分のあのなんていうの、そのフォトスタジオを持ってるんですよ。でそこでなんか私はもうずっと結婚するときはその先生のところで前撮りをするっていうのは決めてて、それをなんか旦那に話したら、あ、それいいんじゃないって言ってくれて、しかもなんか先生も生徒さんだからって言ってすごいよくしてくれて、でなんかあのスタジオとロケーション、
うん、そうロケーション
撮影とやったんですよ、
うんうんうん、
色打ち掛けとね袴を履いてね、まあ、ちょっと色はね内緒だけどね、
そう
これがあの私の家族が聞いてるかもしれないからちょっとそれはね言えないんだけど、
うんうん、
あの結婚式にねクイズがあるから言えないんだけど、
うん
うん、2人でね撮影したよね。
そうそうそう、
なんかすごい面白くなかった撮影する
の。なんか普通すごい面白かったね。まあ、さ最初ねそのスタジオに入った時とか、
うん、
あスタジオでその撮影する時とか普通になんか音楽流しながら
ね、嵐流してずっとなんかやってたよねいや私嵐好きだから。
そうそうそう、最初なんか何流しますかって聞かれて、いや俺何でもいいんだけどなと思って、あじゃあもう萌さんの嵐流してもらおうか、
うん、
もうすぐ思い立って。
そうだね、そう嵐でノリノリになりながらちょっとやってたけど、ちょっとなんかいい感じの写真もできてたよね。
そうそうそうそうそう。でそうだね、そこで年賀状用の写真も、
そうだね今年の年賀状の写真もねいい感じに撮れたよね。
そうそうそうそう、撮らせてもらって、でその外にロケーション
ね、ロケーションも結構良かったよね。あのなんか階段のとこで撮ったやつなんかさ、なんかモデルみたいじゃなかった？なんかの
雑誌の表紙に
俳優と女優みたいなさ、
なんかもう2人してなんか
雑誌の表紙をね飾れ
るんじゃないっていうような写真も撮れて
ね、なんかちょっとさあの白黒でも映えてたよね。
そうそうそうそう、
結構いい感じになんか撮れてた。
あとはその、ね、そうそうそうそう、あとそのロケーションの時にちょっと思い出深かったのが、あの途中でさ、あのなんか途中さなんかどっかの店の前で撮ってたらさ、おばちゃんが
さ、あおばちゃん可愛かったよねなんかずっと見てんね。
そうそうそう
超可愛いんですけど、あのおばあちゃん、
そうそうそうそう、あの撮影してる風景をもうずっと見ててくれて、
ね、ずっと見ててなんかすごいニコニコしてね
そうそうそうそう、でなんかちょっと違う場所に移動して、
またね、
で撮影して終わったらまたそのおばあちゃんいて
そうなんかねついてきてたっていうかね、なんかあの戻るっていうか、その撮影してた場所からちょっと歩いてまた戻ってきてたら、おばあちゃんがねまたちょっと出てきてくれてね、ずっと見ててくれたんだよね。 それもちょっと嬉しかったね。
それもあったし、あとその道行く人
に、
ね、ああ綺麗ですね、おめでとうございますってなんかそう言ってもらえたもんね。
なんかすごい嬉しかったよね、
うん、
なんかでもやっぱりさ、私とかもそうだけど、なんかその兼六園とか行った時ね、やっぱ花嫁さん行った時やっぱ綺麗だなって思ったもん。もうだからやっぱみんな心情的には一緒だと思うんだけど、だ、ね、でもいざ自分が言われると嬉しいよね。
そうだね
でもさ、うん、私は綺麗だねって言われるけどさ、いい男だねって言われなかったね。
それは
いやでもほら袴似合うねって言ってほしいじゃん、
まあ、確かにね。あの自分では、
うん、
そのなんだろう、前撮りの前にそのタキシード、
う
ん、
そうだね、
を着せてもらった時も
あった、そう
衣装合わせの時にタキシード着せてもらって、で今回の前撮りにで袴を着せてもらったんだけど、もう自分の好み的にはもう圧倒的に袴だなと思って、
うん、なんかすごい動きやすいって言ってたもんね。
そうそうそう、可動域が違うんだよ
ね、可動域が違うって言ってた。なんか袴の方が動きやすいとかなんか言ってて、
そう
普通なんか動きづらいものなんだけどだからなんかちょっとね、来年の正月、あのお正月はね袴と着物でちょっと初詣に行こうかっていう話をしてんだよね
そうそうそうそう
袴もなんかあのちょっとリサイクルショップみたいなんで買って、
そういうのがね、まあ確かにちょっと手に 入ったらいいよねみたいな話を2人でしてて、
そうだね。でもそうすると私もほら着付けの練習になるので、
そうだね
男性のね、
そうだよね、確かに、
そうそうそう、女性はほら自分が着るから着れるけど、男性の袴の着せ付けてやっていかないとできないんですよ。
うん、
そうだから慣れるまでにやっぱ見本がいないとね、時間かかるから。
確かに
見本になってください、
ぜひともならせていただきます。
ありがとうございます。いやー、そう、前撮りももう終わったんだよね。なんかあの時はさ、あともうちょっとだなと思ってたけど、でもすごい天気良くてよかったよね。
そうだね、あの日すっげー天気良かったもんね。
もうめちゃくちゃ晴れて、私とKさんの K の本当になんかあの日頃の行いがちょっといいから、ちょっと今名前言いそうになったけど日頃の行いがいいおかげだよね。
そうだね。
いやー、もうなんか本当天気も味方してくれたから、
そうだね、
なんかすごいさ、
うん、
今携帯の待ち受けとかにもしてるんだけど、赤い鳥居の前で撮ったじゃん。
そうそうそうそう、
厳島神社だったっけ。
あ、なんかね、そんなような名前は
ね、そうだよね。なんかそこの鳥居の、赤い鳥居の前で撮ったんだけど、空も青いしね。
そうね、
赤い鳥居でね、
うん、
すごい着物もね映えてたよね。
うん、
超いい感じだったね。
そう、
いやー、あれオフショットだったもんね。
そうだね、
鳥居のとこで撮ったのがね
あれはもう完全にもう全部終わった後なの
ね。オフショットだったもんね。ほんとなんか、え、これいい感じじゃんと思って意外となんかあの携帯カメラで撮ってくれる人のが撮ってくれる人も上手くてさ、
うんうんうん、
ね、あとなんか神社のとこのもみじがさ超綺麗だったんだけど、だ、ね、
そこでも そうそう何枚か撮ったもんね。
そう、私だけね
そうだよ。
そう、なんか
あれ俺もあるのかなと思ったら、なんかそのまま終わった、なんか前さんだけ終わって、
なかったよね、
あれそのまま次の撮影行きますみたいな感じで。
ねえ、いや、あれはほら、あの女性特有なので、
なるほどね、
はい、あのもみじでね、
なるほど、
あのより美しくっていう。でもほら、あのスタジオのさ、あの、
うん、
あの自分のショット、
うん、
あの
セルフショットね、
Kセルフショット、
うん、
結構長かったじゃん。私の結構短かったから。
そうだね。
そう、だからそれでちょっと枚数合わせで、
あ、
多分もみじをで、うち私撮ったんだと思うんだよね。
まあ、多分それはあるかもしれない。
でもいい感じだったね、本当に。すごいかっこよく撮れたと思う。
そう、出来上がりがね、そのやっぱちょっと結婚式の、
そう
ね、後になっちゃうんだけど、
5枚ぐらいね、先出しでね、もらうんだよね。
そうそうそう、
楽しみだね。
それをね、結婚式の会場に飾ろうとかって話を ね
してて、もうなんか言ったら速攻フォトフレーム買ってきてくれたからもう動きが早いと思って、
まみさんがこれがいい、ね、もうそう、まみさんがこれがいいってすぐ言ってくれたんで、
いや大事だと思うわ。なんであともう2週間足らずですけど、挙式に向けてこれからちょっとバシバシ動いていこうと思うので、なんか意気込みをどうぞ。
いや、もう本当意気込みっていうか、もう本当バシバシ、もうマミさん言う通りバシバシ動いていくしかないかなっていう、
うんうんうん、
で、そうね、あとはもう当日はもう思いっきり楽しむ。
そうだね、よりね、
そう、そこだね。
そうだね、私もまあ同じなんだけど、おじいちゃんとお父さんとバージンロード歩きたいから、それのためにやっぱり準備をねしっかりしてやっていくっていうところをやっていけたらいいなと思います。
そう、
はい、もうまだまだね喋り足りないんですが、時間になってきたので、今日はここまでとさせていただこうと思います。そしたらまた来月お会いしましょう。バイバーイ。
バイバ
ー
イ。I'm not afraid to die.
「そして勇気をくれた」